お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア統計局の調査によりますと、オーストラリア国内には2021年の時点で80万人に上るイスラム教徒の人々が生活しています。比率にして 3% と決して高くはありませんが、こちらで生活しているとムスリムの人と出会うことは多いのではないでしょうか。そんなイスラム教徒の人々にとって今月はとても神聖な月、ラマダンです。イスラム教徒でない人でもラマダンは断食をする月として知っているかと思いますが、なぜ断食をするのか、それ以外にはどんな風習があるのか気になったことありませんか。今回は日本出身でメルボルンにお住まいの香川遥香さんからラマダンについて聞いてみました。香川さんはパキスタン出身のご主人との出会いがきっかけとなって現在はイスラム教徒に改宗されています。実は2016年にも SBS の取材に応じていただいていて、その際にはイスラム教徒に改宗したきっかけや信仰に基づいた生活についてなどお話しいただいています。リンクを SBS のウェブサイトに掲載していますので、今回のインタビューはそちらと合わせてお楽しみください。前回の取材から10年近くが経ったということで、その間の変化について聞いてみました。一番のニュースはお母さんになったこと。今は7歳と5歳の男の子のお母さんとして育児に力を注がれています。
やっぱり私生活の面で言うと2人子供が今いるので、はい、それ中心の生活になったことが一番大きいと思います。
はい、おめでとうございます。
で、まあ、子育てをするにあたってやはりこう自分自身のアイデンティティが一番こう意識するようになったことかなと思います。自分自身のアイデンティティと子供に対する今からどうやってオーストラリアでイスラム教として子育てをしていくんだろうっていうことにこう深く考えさせられることが多くなりました。
イスラム教徒を取り巻く環境への変化はあったのでしょうか。
オーストラリアに住んでいると世界の情勢とか宗教の捉え方が肌で感じることが多いので、イスラム教が悪用されるテロなどが多い時期があったりするとやっぱりちょっと肩身が狭い思いをすることも多いですし、こう逆に最近の情勢で言うと同情の目で見られたりすることもあったりするので、こうコロコロ変わるっていうのが感じられます。
一方で日本出身のイスラム教徒の方に会うことも増えたんだそうです。
意外とこう歩いている時に話しかけられることが多くなったりとか、ムスリムのコミュニティの中で噂で日本人の方がいるっていうのでつながることも。
続いてラマダンについて聞いてみました。
ラマダンは1ヶ月丸々断食をするですけれど、いろいろ理由がありまして、こう貧しい人の思いを理解するとか、ありがたみを感じるとか、忍耐力とか自制心を高めたり、でそもそも断食は良い行いと言われているので、この期間中にこう信仰心を高めたり、普段よりも多くの良い行いをしたりとか。
断食以外にもいろんなルールがあります。
まあ、断食中はもちろん水も水分も食事も取れないんですけれど、人の悪口を言わないとか、こう避けられる争いは避けるとか。
イスラム教徒の方は老若男女皆さん断食されてるんですか？
基本的には健康な、まあ、男女、子供とか健康面でもこう無理があるというお年寄りの方とかは免除されます。
香川さん宅では大人は断食をしますが、幼い息子さんたちはまだ参加していないとのこと。でも今年は7歳になる長男さんから参加してみたいとのリクエストがあったため、5時間程度などプチ断食を体験しているんだそうです。ラマダンを通じてお子さんの成長が感じられるというのは イスラム教のご一家だからこそな感じがします。続いてラマダンとセットでよく耳にするイードについて聞いてみました。
ラマダンを30日間終えた後に断食を頑張ったご褒美としてみんなで集まって、お祝いをするっていう行事ですね。
今年の夏って暑いじゃないですか。本当にこうとても大変そうだなと思うんですけれども、今年のラマダンはどうですか？は
い、毎年ラマダンって10日間ずれるんですけれど、今ちょうどこう夏にどんどん向かってずれている時期なので、今年は結構長めの断食期間だったんですけれど、やっぱり暑いと、まあ、もちろん体力的には辛いところがあるんですけれど、体がすぐ慣れるので意外とあっという間に過ぎていきます。
まあ、このラマダンの期間中、やっぱりこう普段とは違った一日の過ごし方になるかと思うんですけれども、簡単な一日の流れを教えていただけますか？
朝は夜明けの前に起きて朝ごはんを食べるので、今のメルボルンの時間で言うとだいたい起きるのが4時半とか5時ぐらいで、まあ、5時50分ぐらいには朝ごはんを食べ終えていないといけないので、はあ、
健康的すごいですね。
で、そこに、はい、あのお祈りの時間が来るので、お祈りをして仕事に行って、子どもたちはその間学校に行き、帰ってきてちょっとこう体力的にしんどい時はお昼寝をしたりで、夜ご飯の準備をして、日中はほとんど普段の生活と変わらないことが多いです。で、断食明けの時間になればデーツを食べます。で、お水を飲んで、で軽い食事をとります。
断食の間の、 あの夕食の準備って特にきつそうな気がするんですが。
そうですね、まあ、普段からやっていることなのであまり意識はしないんですけれど、もちろん味見ができないのでそれで不安になることはあります。
断食後の、食べ物っていうものは国や地域によっていろいろ多種多様だということを聞いたことがあるんですけれども、香川さんが個人的に断食後に楽しみにしている、まあ、もしくは断食に入る前に楽しみにしている食べ物はありますか？
まあ、やっぱりここで私は日本人だなって改めて思うんですけれど、やっぱり食べたいなと思うのが日本食になるので、お味噌汁が飲みたかったり、ちょっとした煮物が食べたかったりとか。
そうなんですね。お家で日本食作ったりもされてるんですか？
はい、日本食。
そうなんです。旦那さんもお好きですか、日本食は？
ですね、基本的には大丈夫です。
あ、そうなんですね、素敵です。
ラマダンといえばシドニーではラケンバナイトマーケットが有名ですが、メルボルンでラマダンの雰囲気が感じられる場所はあるんでしょうか？
ほとんどのモスクが毎日こう礼拝後あの食事を配っていると思うんですけど、うん、それに参加するっていうのもあの可能なので、うん、別にモスクではなくても入場ができるところはたくさんあるので、そういうところに連絡するなり、うん、もうその場で行ってしまってみんなとお話しして断食のご飯を一緒に食べるっていうのは可能です。
香川さんにとってラマダンとはどんな存在か聞いてみました。
やっぱり1年に1回しか訪れないイベントとして捉えているので、意外と楽しみであったりするんですね。大変そうだなってイメージを持たれるんですけれど、楽しみにしてるっていう人が多いので、だから私にとってもやっぱり家族と時間を過ごす時間が増えたりとか、義理の家族ともよく会ったりするので、この期間中は結構特別な時期なので、毎年楽しみでもあり、私にとっても特別な月になっています。
こういったイベントがあることによって、イスラム教徒でない方たちも、どういった宗教なのかなってこう発見したり、学ぶきっかけにつながって、すごく素敵なことだと思うんですよね。香川さんは、今後このオーストラリアにおけるイスラム教のコミュニティが、どんなふうに成長していってほしいと願いますか？
オーストラリアに住む、まあ、メルボルンに住んでいるにあのムスリムの方たちって、まあ、とても多いんですけれど、コミュニティに分かれていたり、どうしてもこうグループに区別されて見られがちなので、少しこう距離が空いて 見られがちなので、個人個人として見てもらいたいのもありますし、そのコミュニティの中の人たちとしても、一歩外に出て、もう少し混じり合えたらなと思っています。だからお互い気軽にアプローチできる存在でありたいなと思います。
神聖な月であるラマダンは、ご家族との時間が増える嬉しい期間だと語る香川さん。お話の冒頭では、アイデンティティという言葉を数回口にされていましたが、ラマダンは香川さんご一家にとって、宗教、そして自身のルーツや今の生活、いろんな要素から生まれる個性について考える月でもあるのかなと感じました。日本生まれ、オーストラリア在住のムスリム、そして母としてのアイデンティティを持つ香川さん。パキスタン生まれ、オーストラリア在住のムスリム、そして父としてのアイデンティティを持つ旦那様。パキスタンと日本の両方の血が流れるオーストラリア人であり、イスラム教徒でもある息子さんたちのアイデンティティ。家庭内でもこれほど多様性が存在するというのは、なんともオーストラリアらしい家族の形なんではないでしょうか。今回はイスラム教徒としてメルボルンに住む香川遥さんからお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。